清水勝義の NWB。 イエーイ。チラシらしい感じで始まりましたね。
なんかでも久しぶりにお店のお伺いしたら、なんか雰囲気が結構変わってるような気がしたんですけど、お掃除したんですか？
そうそうそう、ジョードクさんが、あ、今ジョードクさんと、
はい、
鈴木さんとこう、
なんか頭久しぶりでこの3人の
組み合わせで
知らない人を見たら兄弟ですよ、ね、
いや、本当ね、何かが違うなっていう。
あ、なんかね、ジョードクさんがまめにお掃除してくれってんでね。
まあ、あと、震災絡みのポスターも、
そう、
そういうポスターです
よね。復興ののろしって言って、
ね、
ここもジョットさんが見つけてきたのね。みんなプラスの言葉なんですよ、写真
で。ああ、確かに、
うん、
やっぱりこの復興ののろしのポスタープロジェクト、
はい、
これ写真とやっぱりコピーっていうか言葉の力もすごいですね。
でもこうやってやっぱり人間がこう被写体になってるっていうのは、ここまで揃うとそれはそれで結構力強いですよね。
何枚あるんですか？
これは買った段階では30何枚あったんですね、英語版を除いて。でもその後まだたくさん出てますんで、皆さんもぜひパソコンの方で、復興ののろしって検索していただくと、このポスターのサイトが出てきますんで、そのポスターを何枚か組で買っていただくと、それが義援金っていうか回るっていう仕組みになって
る。そうですか、へえ。あ、ちょっとじゃあ見てみましょう、
ぜひ見てください、
はい、うん、こういうね、普通の人が頑張ってるっていうのが好きなんだよね。
いいですよね。
そうですね、この男の子の店長の今後ろにあるのは、好きになった言葉は勇気。
ああ、額に入ってるじゃないですか
ね。
ぜひ見たい方は読書のすね。これいつぐらいまで展示して
るんですか？いや、まだもうしばらく。
あ、そうですか、
な
んかでもお店の店長たちがやろうとしてるお店ともすごく合ってますよね。
あ、僕らが
普通の人たち。
そうそう、なんっけな、お弁当の時間だっけ。
はい、
あ、なんかもう普通の人たちの
いいですよね、
写真とね、そのみんなそれぞれ何かを抱えながら、
はい、
一生懸命こう生きてるんだっていうようなのがね、伝わる本なんです。
いや、僕もやっぱここで本を発見して、もう何本もしょっちゅう見てますよ。
はい、そうですね。
今度もそのお弁当の時間2ってのが出たので、
出ましたね。
担当の営業の方から申し出があって、ぜひその写真を読者の娘さんで申し飾ってあれでしたら
っていうことで、そういうのがあるんですか。
やりましょう。
あ、それは面白いな。
で、こういう写真とかコピーに触れると多分お客さんも、じゃあちょっとこんな本読んでみようかなって気持ちも。買ってくれるかなと思いましたね。
いや、僕らも今日この復興ののろしの写真見て、なんとなく自分でこう忘れてるっていうか、かけてるものがちょっとこう頭出したっていう感じですよね。
ですよね。だからなんかこう、多分みんなお一人お一人違うと思うんですけども、はい、何回見ても私うっとくるような言葉もあるんですね、写真見て、はいはい、例えばもうため息つかないと決めたとか、
うん、
ね、仲間の力だと分かった、
怖かった分強くなる。
で、この女の子たちの子供たちの写真とかですね。
なんかちょっとマタカナの世界観とも通じるものがありますね。
そうですね。そうですよね。
そうですね。
うん。なんかね、なんかこうすごく偉い人が出てきて、でその人がこうなんか言葉とかってあるじゃないですか。で、そういうのよりこういう方のが響くような気がするんですよ。見た人に、あ、そんな偉い人だからねっていうような。例えば今ここにね、柔道の山下さんの本があるんですけど、はい
はい、指導者の器、
うん、
これでも奥杉見たら3年前の本なんですね。
そうそうそう、今これすごい進めようとしてるんですけど、はい、うん、僕らは柔道やってた頃、
はい、
その稽古やるじゃないですか、
はい、
で稽古やってすごい厳しい稽古をやるんですよね、
はい、
で監督がどうだ稽古厳しいかって、はい厳しいです、はい、ギリギリですとか言うじゃないですか。お前らギリギリで当たり前なんだと。今世界中で柔道をやってる連中で楽しいのは山下だけだって言われて、妙に頃納得したんですよね。
あ、じゃあもう山下選手が前線の時ですか。
そうです。
それはまたどういう意味があるんですか、その意味に。
うん、だからお前ら下なんだから
ギリギリは当たり前だ、
当たり前だと、あ苦しいのは当たり前だと、お前らは、
あそうか、山下さんぐらいの域に行くと
世界チャンピオンだけが楽しいんだっていう、
ああ 何連勝でしたっけ、
108とか9とかですよ、格闘技でそれだけ連勝するってね、うん、半端じゃないんですよ、うん、本当に心技体が揃わないと、はい、ダメだし、
あそうです、あのこの前あの店長に話聞いてると、あの山下さんの、 あの、金メダルで足を痛めて、はい、金メダル取って感動の決勝戦があったじゃないですか、はい、であれ本当にもう山下さん勝てるかな、勝て勝てって応援してたじゃないですか、うん、なら柔道やってる店長からしたら違うかったんですって、あれでももう山下はもう勝て当たり前だと、勝つと、
いやもう全然楽勝だと思いましたよ、
あ、うん、まあ、そういう状態でも、
うん、
それほど山下選手っていうのは強かったんです、
あ、まあ、確かに山下時代で結構長かったですもんね、
いやあの人もそのいいんですかこの話で、ね、
いやいやいや
であの人もだから高校時代は、はい、俺より4つ年上なんですけど、あの人は高校時代は全然目立ってなかったんですよ、とは言っても九州サンバガラスとは言って、はい、3人強い人がいて、はい、その中の3番目ぐらいだったんですよ、ところがあの高校を東海大相模に、
はい、
あの転校してから、はい、いきなり強くなったんですよ、で指導者が変わったんですよね、
あそう環境変わったのと指導者が変わったのが
すっかんとこうでかくな
ったピタッときたんですよ、
でね柔道なんかそういうとこあるんですよね、まあ柔道だけじゃないかもしれないけど、うん、多分野球だったら監督が変わると強くなったりするじゃないですか、
やっぱりその監督が変わるっていうのは環境がガラッと変わるんですか、やっぱり
変わりますよ、俺も高校の時に俺が入った時すごい強い柔道も強い高校だったんですけど、はい、その時の指導者はやっぱり柔道で有名な指導者の人だったんですよ、やっぱ強かったんですよね、はい、で俺が2年生になった時にあの他に引っこ抜かれていなくなっちゃって、うん、はい、でまあ普通陸上部の体育の先生が監督になったんですけど、はい、そしたらひょろひょろって弱くなっちゃって、
あ
指導者によるとこありますよね、
あそれでもちょっと言い換えたら企業とかでもそうかもしれないですね、
そうですね、
やっぱトップが変われば
変わりますね、
はい、やっぱそれはやっぱり指導者の経営者の器量によるんですかね、
うんそうですねいや本当そうだと思いますよ、うん、だから山下さんもあの選手時代はそんな本とか読まなかったんですって、
はい、
でその教える側になった時に、うん、これじゃいかんっつってすごい本を読み出したらしいですよね、
なんか北川さんのファンでもあるんですか、
そう北川さんのね座右の書にしてるって
言ってます、うん、確かに今紹介された本の中にもいくつか北川さんの本の中のフレーズが、
そういつもね北川さんの本に書いてあるフレーズをあの手帳に貼ってるんですって、その覚えるまで、自分が身につくまで、この言葉が身につくまで剥がさないんですって、
はい、
服に疲れた男、
はい、
あと賢者の
将来の、はいはい、ありましたね、
ね、この本の中に登場してましたけど、うん、北川さんもすごいびっくりしたらしいですよ、山下選手に初めてお会いした時に大きなカバンから、
はい、
もう戦士だらけの服に使えた男が出てきた時には、でもこんな分厚くなってるんですって
、付
箋がいっぱいで何回もこう読まれてるもんで、こんな分厚くなってしまってて、
はい、
でもこの 2,3 年の間でも北川さんのこの本が僕にとっては一番もうバイブルですって言って、北川さんあのこの前も電話でお話聞いてたら、その時の様子を聞いてたら、もうなんていうんですか、もう言葉も何も出なかったって言ってましたから、自分から。
それでも作家冥利につきますよね、うん。そこまで読み込んでもらえると。
うん、
いやあの今回のポッドキャストはちょっと器とか器量の話をテーマに持ってきたんですけど、うん、まあそうやって山下選手も読書によって自分の器をこう大きくしてったっていう見方もできるんでしょうね。
いやそうなんですよ。だからなんつうのかな、やっぱり。強さと謙虚さがこう同居してるっていうのかな、うん、そういう人なんだと思うんですよね、はあ、でそういう人がその器がでかいとかっていう人じゃないですかね、うん、
いや今回実はあの斉藤ひとりさんと柴村恵美子社長とか、うん、柴村恵美子さん初の共著の器っていうのをまあ、
はい、
出させていただくんですけど、
ね、
まああの恒例の先行発売を読書のすすめさんでやっていただけるっていう、
はいはい、
もうすでに 長徳さんはゲラを読んでくれてですね。
いや面白かったです。
あ、うん、ちょっと長徳さんが感じたこう、あ、こういうところのポイントというか
ですね。そうですね、あの今回の中で、芝村恵美子さんが、北海道から、ひとりさんに出会う話から含めて最初書かれてて、
はい、
で最後ひとりさんが器の器量の器について最後締めてはるんですけど、
はい、
その話の中で僕すごい一つ面白くって一番すごい学べたのが、
うん、
その会社の上司が、
はい、
あ、会社の社長さんが車を持ってると、
はい、
でその会社の社長さんってまあみんな勘違いしてるんだと、
うん、
で 何を勘違いしてるかっていうと、自分とこの会社の社員が自分よりもいい車を乗ったらみんな社長は怒ると。
うーん、分かりますね。
でもね、それは違うんだと、うん、ひとりさんがそこで言うんですよね。じゃあひとりさんはどういう考えかっていうと、自分よりもその社長さんよりも自分よりもいい車に社員が乗ったっていうことは、俺がよくここまでこの社員を育てたなと、
うーん、そう思えるか、
そう思えるか、それが実はその器であり器量なんだって。いやでもそのひとりさんがそのこの中で器っていうのはイコールもう自分の経験を自分で取ることなんだって書かれてるんですけど、はい、いやもう最近本当にひとりさんの本なんか読んでてもつくづく自分の人生照らし合わせても、自分の機嫌自分で取るだけだなと。
あ、なんか上徳さん泣きそうになってますね。
いやいやいや、これあの、いや本当最近思いますね。
でもさっきちょっと店長おっしゃったその キロが、まあ、器が大きいとかそういうのってやっぱり謙虚さと強さみたいなのが同居してるっていうのがあったんですけど、うん、やっぱその謙虚さっていうのはなかなか年重ねるとあの少なくなってく人も、
そうですね、
増えてますよ ね。
だからまだまだなんだっていう思いってんですかね。
うん、
例えばあの吉田新斎先生とお茶の先生なんかも、はい、やっぱりなんつうだろうな、お茶の世界ではもうね、
はい、
トップクラスなのにまだまだだって思って毎日自分で一人で夜中にね お一人で稽古してるらしいんですよ。
へ、
あの利休がそこにいるっていう、利休がここの茶室にいるんだっていうのをイメージながら一人で稽古されてるらしいんですよ。まだまだだっていう。そうそう、その話でね、その前に若い子を連れてったことあるんですよ、新斎先生とか、
はい、
でその若い子があの新斎先生にその夢って何だと思われますかって、うん、質問したんですね。そしたら新斎先生がその夢なんて叶うもんじゃない、
うん、
なぜかっていうと夢に近づくとまたその夢は遠くなるんだ、
はい、
知れば知るほどもっと先なんだっていう、
うん、
そういう考え方みたいなんですよね。
あ、まだまだっていう、ね、さっきあのちょっと別の話の時に店長もその本をたくさん読んでもたかだかその知ったことっていうのは知れてるんだと、
うん、
もうまだまだ知らないことがたくさんあってっていうところなんかも、うん、一つこう謙虚さとか、
うん、
知らない間に器が大きくなってたりっていうのにつながるかもしれないですね。
そうですね、ひとりさんも謙虚ですからね。
いや本当にそうですよね、
うん、私なんかもこう例えば店長なんかがこう毎日出会ってて毎日時間を同じ時間を過ごしてて、
はい、
ジョーちゃん見てよこの面白いよってくるんですよ。その姿を見るためにはすごいなと思うんですね。
あ、
うん、もう年齢関係ないな、ないんですよね。
なんか何に対しても新しい発見が見出せるっていうか、
でそれは鈴木さんも私にとって一緒で、この上徳さんまたこれ面白いからぜひって言ってこれじゃないですか、
はい、
鈴木さんもやっぱり変われへんなその辺がと思うんですよ。やっぱり
尽きないですよね、
うん、
こう興味
なんか お互い褒め合うなんか気持ち悪い
ですね。僕お答えだから
でもこのひとりさんの方はすごい面白いです。これ本当に面白いです。
いや今回本当にあの竹下さんっていう、まあ、出版プロデューサーに入っていただいて、まあ、3回目の仕事なんですけど、まあ、いろんなタイトルがあるじゃないですか、はい、まあ、あのひとりさんの本に限らず本っていろいろタイトルがつくんですけども、今回器っていう一文字だけですからね。
そう、これね本当読んでいただきたいなと思うのは、はい、あの昨日ニュースでね、
はい、
その就活に悩んで自殺した人が 150人とかいるっていうんですよ、うん、もうそれ聞いた時にもうねその周りにいる大人は何を教えてんだっていうふうに思うんですよね、
うん、実際あれですよね、こんだけ就活一生懸命狭き門を行っても2年後の離職率ってすごい高いんですよね、うん、
でもね周りにいる大人が何を教えてるんだっていうふうに思うんですよ、うん、
もしそういう悩んでる人がいたらどういうこと言うんですか店長
だったら。俺だからそういうふうに悩んでたら別にいいじゃん気にしないでって言いますよ、うん、いいじゃんってなるようになるんだから別に、うん、でもっとこうなんて言うんだろう、人生にとって就活なんてねこんなに大したウエイトなわけじゃないでしょう、うん、ねえ例えば自分が幸せになることが一番なんだろうな、あのいい仲間ができて、はい、いい仲間と酒飲みて笑い合うみたいな、はい、それだけ最高の幸せじゃないですか、うん、そんなの何仕事したって構わないわけ、うん、それだったら、うん、でそんなことをね教える大人がなんでいないんだって思いますよ。
確かにそうですね、
こんなも若くして自殺するなんてなんてもったいないんだって、うん、
もったいないですね。
ねえ、
いや俺と城徳さんはどうかわかんない、僕なんかもやっぱりかなり転職大魔王でしたけど
転職大魔王、
まあ、何をやっても食っていけっていうのは、まあ、今でも思ってますもんね、うん、まあ、そこから先の言葉はちょっと今日は割愛しますけど、うんうん、いや今明日から違う職業になっても多分何やっても食っていけるっていう。
そう、俺もそうなんですよ、何の商売しても絶対俺が行ったとこお店を繁盛する自信あるんですよ、はい、
そう今店長がそんな今どんな仕事でも繁盛する自信があるって言われましたけど、
はい、
いいですかこの中の今回の器の中でひとりさんが書かれてる答えがありましたね、
うん、
仕事や商売で失敗する人ってこういう我の強い人が多いんです。
あ、
そういう人って自分の個性を出そうとするんです、
うん、
でも個性と我は違います、
うん、
個性というのは絶対になくならないんですというくだりがあるんですね、うん、で、我というのは毒みたいなものですと、うん、だから器量が狭いんじゃなくて我が強いんです、うん、自分がという我をなくしていけば自然と器量は大きくなっていくんですっていうくだりがあるんですね、うん、
確かに我っていうのはこう何かを邪魔することの方が多いでしょうね、
うん、だからなんだろうな、たまに見かけますけど、親の我でね子供をいい大学に入れたいとかね、いい会社に入ってほしいとか、それ親の我でしょう、うん、ね、
最近名前もそうですもんね、
名前もね親の我でつけるよね。
僕もその自分の子供に名前つけるときに、はい、いろいろこう凝って考えてたんですね、画数や見てたら、はいはい、その時にバッサリ店長に言われましたから、それは親のエゴだと、
うん、
で名前っていうのはみんなに呼ばれて親しまれて呼びやすくって、はい、それが子供にとってもすごくいいんだから、それは親のエゴだと。で結局だから私はもう城徳っていう名前に自覚が多いので、
はい、
下はもう長男もひらがなで力、
あ、ひらがなで
力なんです。で下の方だから、
初めて知った
ので、下の女の子も桜でひらがな、
それはでも親しみやすいですね、
うん、みんな呼んでもらえるので、
うん、店長の名前なんか勝とか呼んでる人もいます
あれはねもうねなんか俺お坊さんがつけたらしいんですよね
人によっては勝兵
衛、勝兵衛勝吉って読まないですもんねなんかその器っていうことってこれからそのなんだろうな、すごく必要だと思いますよ。そうやって下手したらね、自分の器が小さいからそうやって自殺まで追い込んじゃうこともあるだろうし、
はい、
この本を読んでなんかお互い大きい器にしたいですね。
うん、そうですね、
うん、
いや本当にあの編集してたあれですけど本当に読み応えがある本ですので、
そうですね、
ぜひあの手に取っていただきたいと思います。
これ器って本の表紙のさ金文字ですよね。
そうです、金の箱押し、ね、
最近使わないけど器のちっちゃいやつのことをケツの穴の小さいやつだって言ってましたよね
言ってましたね、昔は。確かに、言ってましたね。最近使わないですね、そういえば。
ケツの穴広げろよみたいな
確かに言ってましたよね、
まあ、そんなことですよね、
はい、
ケツの穴で締めちゃっていいですか？マジですか？
もうあの読書のおすすめさんでは15日から先行発売、
はい、
16日から
16日
から、
はい、そうですね、
あの一般的には21日からですけど、
うん、早く読みたい方はね、はい、
ぜひ
どうぞあのケツの穴を広げてうちの水に駆け込んでいただきたい、ね、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はこのところでありがとうございました。